Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1574回10月19日です。皆さん万事ましてみっつぁんです。そしてすきちゃんは今日もまだ帰ってきませんよ。私の一人喋りでスタートですけど、けいちゃんこんばんは。銀杏ご飯僕も食べたい。美味しそうな銀杏ご飯の写真が上がってましたけど、病院食にしては贅沢じゃね。どっかの定食屋さんかと思うようなご飯ですけど、はい、今日も出雲は過ごしやすい。私は寒いのはね特に苦にならないんで過ごしやすかったんですけど、他の皆さんにとっては寒い一日だったかもしれませんね。あやしさん帰宅中お疲れ様です。けいちゃんもお腹いっぱい。病院行って太って帰るんじゃないの。はい、皆さんのところは天気はいかがだったでしょうかね。いつもはね今夜夜中は雨が降るんですよね、一応予報では。日付が変わるぐらいまでは曇り空で、なので今全然星はね見えない状況なんですけどもね、これが夜中に若干雨が降って朝仕事へ行く頃にはまあ雨上がってくれると非常にいい感じではありますが、週間予報でもね気温がそんなに上がらない予報だったんですが、これ台風の影響ですかね。金土日と20度、21度、22度と20度超えの予報にちょっと変わってますね。ただ台風の影響は若干受けそうだと。日曜日、月曜日ぐらいかな。日曜日雨、台風の影響を受けて選挙投票率悪くなるんじゃないかなって気がしますけどもね。江口さんこんばんはです。雨続き、こっちの方もね雨が降る予報ではあったんですけども、台風の影響を受けてか若干雨が降る予報が少なくなってるのかな。はい、まあ、週末にはね台風21号の影響を受けて、荒れた天気になると。日曜日ね法事があるんですよね。まあ、家の中で拝んでもらってる時はいいんだけども、お墓行ったりそこから、料亭移動したりっていうのがね雨がすると大変なんですよね。困ったなって感じがしてますけどもね。 よりによって台風かいと、まあ、選挙がぶつかった時もあっちゃーと思ったんですけどね。林さん今夜ありがとうございます。まあ気温のね差が激しいんでね、皆さんも体調に気をつけていただきたいと思いますが、その台風21号ですよ、関東上陸ほぼ確定になってきましたね。これ、現時点の台風ですけども、大型で強い台風21号ですが、現在北北西に時速15キロ、中心付近の気圧は965ヘクトパスカル、最大風速35キロ、最大瞬間風速60メートル、35メートルと60メートルだね。ということで、まあまだだいぶ南の方にいますけどもね、これがだんだん上がってきますよと。ほんでもって、関東直撃のほぼ予報が出てますね。23日から24日にかけてかな、名古屋関東をかすめて、北東に進んで太平洋の方に抜けていくという今のとこ予報が出てますね。昨日もちらっと話しましたけども、埼玉からねおじさんがね帰ってくるんですよね。このおじさんが火曜日に、まあ、出雲から羽田に向けて飛ぶんですが、この飛行機がねどうなるだらどうなるやら郵便も収録終わった後にねちょっと電話で話をしてたんですけどもね、どうなるんだろうってね。まあおじさん自体もう定年退職してるんでね、1日2日遅れても特に問題はないって話ではあったんですけどもね。吉さん寒いのが苦手なんだ。僕は暑いのが苦手なんですよね。なんならスキー場で半袖で滑るのも全然問題ないですよ私あ、アウトさんこんばんはです。江口さん北海道には行かないの？あ、21号、今のところ予報だとね北海道直撃はないですね。名古屋から東京が若干かすめる感じで、そのまま日本海北東の方へ抜けていく今のところ予報が出てますね。ウェザーニュースさん、気象庁、それからアメリカの海空合同台風警戒センターってところ、これ3カ所全てがほぼ同じコースを現在予想出してますんでね、まあ確定かなという感じはしてますね。なので関東の方、関東中京の方は月火が台風一番荒れる頃になるのかなって気がしますけどもね。アウトさんは火曜日に山口へ向けて車で走ります。山口まで車で、あ、そっか、山口まで車でか。まあ山口へ向けては、あ、でも高速道路も分かんないからな、まあ、被害がなけにゃ大丈夫だろうけどね。あ、ジオちゃんこんばんはです。ということで、まあ今日もスキちゃんいませんので、とりあえず私の一人喋りで始めていきたいと思いますが、ただね今日はねニュース少ないんですよ。いつもウィークデーはだいたい10件程度ねニュース拾えるんですけどもね、今日は異様に少ない。これはスキちゃん仕事を早めに切り上げてもその頃にはもうすでに終わってんじゃないってね感じも思えてるんですけどもね、まあ、なるべく引っ張ってスキちゃんが帰ってくるのをね、時間伸ばして待ちたいと思いますけども。あ、ノラちゃんおうち到着お疲れ様です。 はい、それではまず最初宇宙ネタからいきたいと思いますが、こちらアストロアスさんの方にあった記事ですね。あ、 URL を貼り付けなきゃ。URL を貼り付けておきますね。月の地下に巨大な空洞、家具やデータなどで明らかにという記事が上がってました。もうこれ NHK のニュースとかでも騒いでたんでね、多分皆さんご存知ではないかなと思いますけども、月探査機家具やの観測データなどの解析から、月の火山地域の地下に複数の空洞の存在が確認されましたと。そのうちの一つは、かぐやが発見した縦高から数十キロも伸びる巨大なものだということだそうですね。まあ満月が出てればですけど、今満月でもないし、雲が出ててお月さんも見えないかもしれませんけども、満月だった時の月のなあ、どういうふうに説明すればいいかな。月を時計に見立てると十字の方向ぐらいかな。十字の方向の月の境目、月の縁のあたり、ここにそのでっかい縦穴があるらしいんですよね。これ元記事の方を見ていただくと、赤い星印でここだよっていう風なね表示がされてますけどもね。はい、まあ、この穴を使って、まあ、月面基地が作れるんじゃないかというねことらしいんですけどもね。まあ、月の表面空気がないんで、昼と夜の温度差がものすごく激しいんでね。あと、まあ、同じ空気がないんで、宇宙船とかもね、もろに受ける形になるんで、なかなか月で生活するというわけにはいかないんですけども、この穴をうまく使えば、直射日光を受けることもなく、宇宙船も遮ってくれると、非常にいい感じかな、ということで、将来的にはここが、月面基地の建設場所にできたらいいなってことらしいですね。まあ人工的に穴掘って作るよりもね、すでにそういう穴があるんであれば活用できれば一番いいんですよね。まあアメリカもまた月に人を送るっていう話もありますし、日本も送りたいな、お金が欲しいなって話はねどうも出てるようですけどもね。まあ、日本単独でってことはまずありえないでしょうからね、まあ、どっかよその国とかと一緒にスペースシャトルみたいな感じで上がるような感じになるのかなって感じですけどね。はい、琥珀さんニューヨークより帰還ポッカポッカですね。ユウさん猫歩きもうすぐだね。猫歩き、猫歩き、猫歩きってなんだっけ、わかんない江口さん今週末ですね。あれこれゆうさんと同じことを言ってるのかな。なんだっけ、今週末、今週末なんかやるって言ったっけ。わかんねえよ。あ、それはね、日本の主な映画館はそうなんですけども、出雲はね、まだ公開されないんですよ。ちょっと遅れるんでね。はい。ちょっと話が、つながらなかったな。はい。それでは次のニュースですが、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事ですね。URL を貼っておきますよと。 Apple、Wi-Fi 脆弱性問題をベータ版で塞いだ模様、一般配布も近日中にという記事が上がってました。まあ、Wi-Fi のプロトコルに発見された脆弱性というので結構騒いでますけどもね。これ Apple がですね、すでに iOS や MacOS、WatchOS、TVOS のベータ版でこの脆弱性を修正していることが分かりましたということはそうですね、はい、なので開発者そしてパブリックベータを使っている方の最新の OS に関してはこの Wi-Fi 問題は解決済みということになってますね。まあ、一般のユーザーに対しても近日中に、早ければ今週、来週頭には、バージョンアップという形で正式にリリースされるんじゃないかなと思いますけどもね。はい。うん。まあ、Windows とかはね、もうすでに修正バッジ配布が終わってるんですよね。この問題騒がれる前に。この脆弱性に関しての修正はかかってるということですね。で、Android を使いの方は11月6日に配布されるアップデートまで待ってください。待たなきゃいけないらしいですね。ただこれ最速なんで11月6日が、端末によってはこのアップデートの配布さらに後になる可能性がありますということですんでね。とりあえず、回避する方法としては VPN を使うという手があるっちゃありますよね。Android の場合は有線 LAN でつなぐわけには多分いかないと思うんでね。VPN を使ってみると。ただ VPN を使うと、昨日、おとといだったか。私も VPN をオンにしてたんですけども、ネットワークがね、定期的に切れるんでね、そこのところだけちょっと気をつけないといけないですよね。特にこれツイキャスとかしてると、プチプチプチプチツイキャスが切れてましたんでね。そういう不具合が出る可能性がありますんでね。気をつけいただきたいと思いますけども、まあ、Apple、iOS とか MacOS をお使いの方は近いうちに修正版が来ますよという、まあ、朗報ですね。小暮さんコインありがとうございます。この脆弱性って結局何がどうされん、悪意を持った人が乗っ取れるのかな、中を覗けるとか中を改ざんできるとかってそういう話なのかな。ただこれ世界中でこの脆弱性問題が発生してるんで狙う人も大変ですよねまとめてボンってなんか仕掛けられるっていうものではないような気もするんですけどね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはどこのニュースだ、気になる気になるさんの方にあった記事ですね。アップルの自動運転車のテスト車両の新たな映像というね、記事が上がってました。アップルは今年4月からアメリカ・カリフォルニア州の公道で自動運転車のテストを実施していますが、そのテスト車両であるレクサス RX450H を撮影した新たな動画が公開されましたということですね。このレクサス RX450H 今年の8月から導入されているそうですね。でルーフトップ屋根の上にですね、ライダーと呼ばれるレーダーを用いた周囲の物体の位置関係を把握する装置が搭載されていると。でその中央部にコンピューターの大部分が格納されているものと見られますと。結構屋根の上にね、大掛かりなものがね乗っかっちゃってるんですよね。 ということで、まあ日本ではね当然走っちゃいないんですけどね、カリフォルニア行くと、この自動運転車、アップルの自動運転車お目にかかることができるかもしれませんよってことみたいですね。これ動画が元記事の方についてますけども、時間的にはこれ10秒ぐらいの動画かな、すぐ終わっちゃいますけど、その屋根の上にあるライダーってやつをまあアップにしてね映してる約10秒の映像ですね。よかったら見てみていただきたいと思いますよ。はい、お散歩さん、 Wi-Fi の問題だから近所に悪い人がいなければ大丈夫。なるほど。あ、そっか、同じ Wi-Fi に接続して悪さをしよう、悪さができるっていう話か。そういうことですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事ですね。 iMac Pro のベンチマーク結果がリーク、驚異の性能が明らかにという記事が上がってました。4000ドルだ、5000ドルでしたっけ、確か最低ラインが。とてもとても手は出ませんけどね。今年12月に発売される究極の性能を詰め込んだ一体型 Mac iMac Pro、 8から18コアの G4 プロセッサーを搭載するなど、スペック面でもただごとではない容量に、ただごとではないことが容易に想像できますが、一足早くそのベンチマーク結果らしきデータが発見されましたということですね。これはマックルーマーズさんがどうも見つけたようですね。ギークベンチで発見されたものだそうです。型番が AAPJ1371.1 という iMac Pro と同じモデルが見つかったとですね。で、ここに記載されている、CPU ですけども、インテルがまだ発表していない Xeon W2140B3.2GHz 8コア。そしてもう一つ、Xeon W2150B 3.0GHz 10コアというプロセッサーが載ってることがわかるということだそうですね。で、10コアの方のベンチマークの結果ですけども、シングルコアで5345、マルチコアで35917。わお。この数字ですね、 Mac Pro の、12コアが載った Mac Pro ですね、この仕様よりもマルチコアで約 41% 高速になっているということだそうですね。Mac Pro よりも、まあ、当然といえば当然ですけども早いということらしいですね。めちゃくちゃ早いじゃん。まあ、動画編集とかそういうところに使うんでしょうね、こういうのって。ポッドキャストこれで編集したらものすごく早くできそうな気がするんだけどな。はい、ジミーちゃんこんばんじー、もんでツイキャス聞いてます。あ、ツイキャス開いてます。それ、あ、コメントだけ見えるってことか。ケイちゃん点滴痛い、音声いない、音声いない、音声いた、なんじゃそりゃ。点滴中なんですね。あれ、点滴何遍もする人って、あれ注射針刺したままにしません？ ケイちゃんの場合毎回毎回注射針刺しているのかな、腕に。それはなんか痛そうだし、なんか退院する頃にはやばい薬をやってるような腕になってくんじゃない、青くなってきて、はい、それでは次のニュースですが、あ、まあ、結論としてはとても買えるような代物じゃないですよというのが結論ですね、 iMac Pro は。はい、それでは次のニュースですが、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事です。 iOS 版 Gmail アプリが他社のメールアカウントにも対応か、現在ベータテスターを募集中です、という記事が上がってました。Google のメールサービス Gmail ですけども、Gmail アカウントはもちろん使えることは間違いないんですけども、その他のプロバイダーのメールも Gmail 経由で送受信できるようになるということだそうですね。 Yahoo、 それから Outlook、 まあこれも設定できるように現在 Google さん頑張ってるということで、現在ベータテスターを募集してますと。参加資格は Gmail アドレスを持っていること、それから iPhone、iPad、iPod など iOS 機器を所有していること、そして iOS10 以降をインストールしていることというのが条件だそうですね。まあ当然ベータテストなんで、Google さんにフィードバックする必要がありますということですね。はい、というわけで、まあ興味がある方、ベータテスター参加してみてはいかがでしょうか。これ本文の中にね、ベータテストの申し込みページの URL が貼り付けてあるんですが、ただこれ全文英語ですね。まあ記入の必要があるとこは、名前と Gmail アドレス、それからどこの会社のメールアカウントを使うかですね。Outlook とか Hotmail、まあ、Microsoft 系ですね。それから Yahoo、 あとは Yandex ってなんだこれ、どこのメールなんだろう、mail.ru とか、一つわかんねえな。で、持ってるデバイス、 iPhone、 iPad、 iPod、 これだけかな。 あとはなんて言うんだろう、利用規約確認しましたよっていうチェックが3個あって、登録ができるということのようですね。はい、ということで、まあ Yahoo メールとかマイクロソフトのメールアドレス、 Gmail アプリの中で使ってみようかなっていう方はぜひテスター参加してみてはいかがでしょうか。マレムさんこんばんはです。あ、お迎えコールが来たんで離脱ってことですね。了解です。あ、ドルビーさん今夜ありがとうございます。それでは次のニュースですが、こちら C ネットジャパンにあった記事ですね。これ私も今朝気がついたんですけども、C ネットジャパンにあった記事です。Adobe Creative Cloud が大型アップデート、新 3D ツールやクラウド版ライトルームもという記事が上がってました。Adobe は10月19日、クリエイティブプラットフォームの Adobe クリエイティブクラウドの大規模アップデートを実施しましたということで、クリエイティブクラウドをインストールしている方は、あの赤いポチがついて通知が来てたと思うんですけども、私も仕事出る前にそれに気がついて、クリエイティブクラウド開いたら ほとんどのアプリがアップデートかかってましたね。そこで全てをアップデートをしてしまうと iMac の電源が落とせないぞと思ったんでね、とりあえず 見なかったことにして仕事に出たんですけどもね。あ、ガンちゃんお疲れ様です。これから帰宅ですね。気をつけて。今回のアップデートですね、イラストレーターやフォトショップ、まあこういう定番ツールをはじめとして、動画制作の、プレミアプロ、コンポジションソフトのアフターエフェクト、ウェブサイト制作の、ドローウェーバー、あ、違う違う、ドリームウェーバー、まあいろいろですね。アドビストックとか、あとアドビタイプキットとか、まあことごとくアップデートがかかってますよね。あれ全部アップデートするのにどんぐらい時間かかるんだろうとねちょっと怖くなりますけどもね。これアドビさん日本で発表したってことですよね。うん、はい、ということで、まあ iOS 向けの Adobe ソフトも多分バージョンアップが来てると思いますんでね、 Adobe 系のアプリをインストールされている方は、まあ、早めに上げた方がいいのかもしれませんね。 Photoshop とかは確かあれ iPhone iOS 11からアップルが採用した新しいフォーマット、 JPEG じゃないフォーマット、あれに確か対応させるとかっていうのがあったはずなんでね、まあそろそろあの iOS の中の写真の互換性じゃなくて拡張、あの新しいフォーマットに変えてもいいのかなって感じがしますね。あれ iOS 11がリリースされて当分のとこで写真が送れないとかね、写真の編集ができないとかいろいろトラブルがあって、互換性モードに、互換性のあるモードに切り替えてたんですけど、私も今日最新のフォーマットで録音じゃない記録できるように設定を変えておきましたけどもね。ジオちゃん手術の時首から点滴、首からいい声、首に刺すって言ったらあれだよな、あの必殺仕事人のかんざしを首に刺すのをなんか想像してしまうけど怖い怖い。はい、それではもう次がね最後のニュースなんですよ。こちらは携帯ウォッチにあった記事ですね。サンキャリアの新モデル発売時期一覧という記事が上がってました。先日 NTT ドコモさんが、今年の秋冬モデル発表会が終わって、まあ3社の今年の秋冬モデル、勢ぞろいした形になりますけども、まあ、それぞれの発売時期ってのがね、ここのページで一覧になって見れるようになってます。まあ iPhone はこの中に入ってませんけどもね、それ以外のまあ基本 Android かな、買おうかなーって考えてる方はこれを見ながらお金を下ろす用意をしといた方がいいかもしれませんけどもね。一番多いのは NTT ドコモさんですね。で次いでソフトバンク、一番少ないのが au ですけども、とりあえず発売日が決定しているものだけ紹介したいと思います。それ以外のものに関しては、元記事の方で皆さん確認をしていただきたいと思います。あの何月上旬中旬下旬という表現でね書かれてますけどもね、発売日が確定しているもの、まず NTT ドコモ ギャラクシーノート8、これが10月26日、世界エクスペリア XZ プレミアムの新色のローゾ ROSSO、 なんて読むんだろうこれ。これが10月の27日発売、これが確定してますね。そして au さん、ギャラクシーノート8、ドコモと同じく10月26日発売ということだそうですね。型番が違うんですね。ドコモさんは SC01K だけど、 au さんは SCV37 という型番。中身が全く一緒かどうかちょっと分かりませんけどもね。でソフトバンクに関しては発売日が確定しているものは今のところありません。最速で、11月の上旬発売予定っていうのが、エクスペリア XZ1 っていうのがありますね。ギャラクシーノート8はソフトバンクは扱わないということのようですね。ギャラクシーノート8か。なんかノート7の嫌な記憶が未だにありますけどもね。爆発すんじゃねえの。まあ、7で懲りてるだろうから、8で爆発するようなものは出しては来ないと思いますけどもね。あうちゃん、新しい画像フォーマット。ヒーフだっけ？ヒーフ？新しい画像フォーマットの読み方は何だったっけかな？失礼をおばいたしました。設定画面行った時に切れちゃったのかな。今フォーマットの読み方を見に設定画面を開いたら戻ってきたら切れてました。大変失礼をいたしました。これコインあったから時間切れじゃないですよね。やだやだあのアウちゃんが言う通り、まあ、読み方としてはヒーフでいいのかもしれませんねはい、一旦戻ってきましたよ失礼をいたしました。はい、ということで、これ見て欲しいなってのはないですね。まあお年寄り向けの楽々スマートフォンとかなんかディズニーモバイルもなんか面白そうなのが出るんですよね。今回ディズニーモバイルはドコモさんからしか出ないのか。ソフトバンクは出しませんね。はい、ということで、まあ私は iPhone 以外のを買う予定はないので、あまりこの辺は関係ないかなって気がしなくもないですけどもね。とりあえず用意した記事はこれで終わりなんですよね。なんか新しい記事が上がってるかな。あ、ちょっと待ってね。なんかあるかもしれないな。特に面白そうな記事は上がってないかな。はい、特に面白そうな記事はないですが、あのインスタ360、あのぐるぐる振り回すと自分を中心に、動画が撮れるというやつですね。ここの CEO さん、25歳なんですね。若い CEO さんですけども、こちらのインタビュー記事がギズモドジャパンさんの方に載ってますね。これを記事に上げとこうかな。インスタ360も最初は結構面白がってくるくる回してみたけど、 今あまり使ってないな使わなきゃもったいないですよね。あ、これを URL を貼っておきましょうかね。このインスタ3601もね、これ単独で使えるといいんだよな。あのシャッター切ったりっていうのは Wi-Fi じゃないや、Bluetooth かなんかに接続して遠隔でできるんですけどもね。ただリコーのシータみたいにモニターができないんですよね、 iPhone と話した時に。ライトニング挿してる時にはねできるんですけどもね。それがインスタじゃなくてリコーのシータみたいにモニターもできればいいのになと思うんですけどもね。あ、これ中国の方なんですね、 CEO は。リュウさんって方かな。開発費用みたいなのがね結構長い記事で上がってますんでね、よかったら読んでみていただきたいと思います。インスタ360のネオってのもね持ってんだよな。あれ売っちゃおうかな。そんなに360度カメラばっかり持っててもね意味がないっすよね、はい、ドルビーさん、クリエイティブクラウド私はもったいないので先々月で解約、買取エレメントで十分と判断しました。最新版を購入すれば3年ぐらい MacOS のバージョンアップに対応してくれるでしょうということをいただきました。はい、ありがとうございます。いや、私もねクリエイティブクラウドは自分で使うんだったら契約しませんよあの娘が学校で使う関係でね、月3000円だったかな、今払ってますけどもね。で、あれ一つの契約で2台まで入れられるじゃないですか。なので娘の使ってる MacBook Pro と私の iMac の2台にインストールしてますけどね。ただ私の iMac にも入れてるけど、そっちの方は宝の持ち腐れ娘はねちゃちゃか使ってますよ、ワコムのタブレットつないで。江口さん、確かにネオはいらないね。そうなんですよね、ワンを持ってたらネオは必要ないですよ。今さらネオ売れねえかな利口のシータもあれも新しいのが出ちゃいましたからね、型落ちになったから売るって言ってもね、そんなにお値段つかないのかなって気がねしなくもないですね。ネオはもっと早く手放せばよかったなと今ちょっと後悔をしてるんですけどもね学割いいな、あの学割がなかったら私も契約しませんよ。あれ普通だったら月5000円ぐらい取られますよね確か。娘の学割ってことで確か日給パだったかな、確かそれぐらいだったと思います月。まあとりあえず高校卒業するまではそのままでいこうかなと。ただこの後ももしかしたら使うのかなと思うんで、もう2年間は継続かなっていう気はしますけどもね。S は欲しいな。あ、リコーシータ S？ リコーシータ S。売りましょうか。 僕もインスタ3601一つやりゃいいかなって気がするんですよね。シータ S のいいのは、iPhone でモニターをしながら撮影ができるっていうのが、まあ便利といえば便利なんです。まああれはそもそも iPhone とつないで使うもんじゃないですからね。あと HDMI がついてるんで、テレビに直接ぶっ刺してそのシータの中にある写真を見ることも可能ですよね。値段次第、値段の相場がいくらなのか全く分かんないんだよな。ドルビーさん、フォトグラファープランでもロウが必要なければもったいないですよね。一眼レフがないとダメ。あ、でも iPhone でもロウ取れるじゃないですか。まあ iPhone でロウ取ってもどうしようがないか。リコーシータ S って今相場どれぐらいなんでしょうね、中古市場。あとでちょっと探してみようかな。シータ S、 中古、ジャンパラ、ジャンパラで21,800円、ヤフーショッピング、あ、これでも定価、いや待てよ、定価はこんなに安くなかったよな。いや待て、こんなもんかい、こんなものかな。あ、価格 .com で見ればいいのか、価格 .com でどれぐらいなのかですよね。店頭参考中古体価格22,000円台から25,000円台ってとこか。2万円ぐらいならいいですよ。あの一応シリコンケースをつけて使ってたんで、ケース外した状態での傷っていうのはほぼついてないはずですよね。箱も、箱付属品もだいたい揃ってるな。はい、ということで、あ、とりあえず本編は終わっときますね。本編そここまでで、とりあえず休憩タイムに入りますが、スキちゃんはメールを既読にしてるかな。してないな。多分ここのとこ最近のパターンだと8時ぐらいまで仕事するんで、あと3分4分ぐらいすると、あ、いや3分4分ってことはないか、10分ぐらいでこれから帰るよって言ってきそうな気がするんですけどね。ただ今日はお昼時間、お昼休みの時にメールのやり取りでなんかトラブってるって言ってたんでね、もしかしたら帰ってこないかも。あの収録までには帰ってこないかもって気がしなくもないんですけどね。そうそう、ぼちぼち東京オフ1ヶ月前になるんですよね。けいちゃん痛くてミッドの話聞いてなかった。それはしょうがなかろう。 はね、あの血管が浮き出やすい人と浮き出にくい人がいるじゃないですか。僕はどっちかというと出ない方なんですよね。あの血液検査でどっちが出やすいですかって聞かれた時には必ず両手出すんですよ。どっちも出にくいですってそうするとあの腕のとこに両方ゴムでギュッと縛って、あの肘の裏側っていうのかな、あそこパンパンパンパン叩いてんな、出ないねって言われるんですけどね。最後の点滴終わった、変なとこに刺すんだもん。どこへ刺された、お尻あ、アウトさん、 Facebook のイベントページでオフ会の宴会のページを立ち上げましたということですんで、オフ会参加していただける方はぜひ Facebook ページの方で確認をいただきたいと思いますが、Facebook に入れない人ってのはいなかったのかな、結局。Facebook アカウント持ってないと当然これ入れないですよね。ちょっと Facebook ページ開いてみますね。Facebook ページ。あ、で、当然ケイちゃん来るんだよね。もうすでにタバコじゃないや、退院してるはずだから。江口さん、タバコ吸ってると血管細くなるよ。そのせいもあるのかな。私も出にくいので看護婦さんいつも苦労してます。あ、でもタバコ吸ってない時から大体出にくかったですからね。昔から。昔から出にくかったっちゃ出にくかったですよね。僕はタバコ吸い出したのは何歳だろう、30手前ぐらいからですからね。それまでは全くタバコ吸ってませんでしたよ。いい子でしたからね。今フェイスブックを開いたとこですが、あ、これだね、空海東京府2017大宴会どんだけでかい宴会なの。場所がワインと地酒の店、神田一助かな。現在のところ参加予定が10名、未定が2、招待済みが41ってことになってますね。一応11月24日ですね、11月24日の19時から、神田一之助というお店ですね、ワインと地酒の店神田一之助。最寄りの駅は JR 神田駅または銀座線三越前駅ということですね。で、ここの中にあのもう書いてあるんですけども、24日都合が悪い方、翌25日にもまあここまででかくはないかもしれないけどミニオフができますんでねそちらへ参加したいっていう場合はどうすればいいのかな。24日都合が悪いけど25なら大丈夫だよっていう方はどうすればいいんでしょう、あうちゃん あ、神田一助ね。失礼しました。うん、冬になると血管細くなるようなノラちゃん。ドルビーさん、点滴や注射しやす、注射しやすさは血管の太さだとナースさんから聞いた覚えがある。まあ確かにそうですよね。太ければ針も刺しやすくなると。太っている人も採血しにくいです。あ、皮下脂肪ね。小白さん、看護婦さんに褒められる。七さん、必ず2回以上刺し直して痛い思いをしています。あれ、刺し直すと必ず内出血したりするんだよね。あ、もう一つ立ち上がってんだ。25日用のページも立ち上がってますよと。あ、こっちの方ですね。はいはいはい。25日の方は参加予定6、未定4。え、6人もいらっしゃるんですね。25日の方が都合がいいよという方は、こっちの25日に設定されている空海東京府2017東京観光ツアーの方に参加表明をしといてくださいね。はい。あうちゃん、お世話をかけますが、よろしくお願いしたいと思いますよ。お散歩さんも看護婦さんだかせ。ドルビーさん、血管が細くデブデブのプクプクくんである私は迷惑者です。まあ僕もデブデブのプクプクだけど、血管はまあ、まあ、あでも出にくいっちゃ出にくいわな。最初は出にくいんですけど、もう見つけるとなんか一発でやってはくれますけどもね。まあ、看護婦さんの腕にもよるんじゃない？腕というか、経験？やっぱあれって経験、何人の腕に突き刺したかによって、うまさが違ってくるんじゃないかな。そう考えると、献血車に乗ってる看護婦さんは、上手なんじゃないかなと思いますけどね。献血者で刺し直したなんて話あんまし聞いたことないですからね。あ、ゆうさんも寮で見せるんだね。まあ、ルームさん、再びコバは採血大嫌い。まあ好きな人はいないでしょうね。さっき若いお兄ちゃんで嫌な予感がしたら、あの胸に研修医なんてつけられてると絶対嫌ですよ。変えてって言いたくなるもんな。まあただ研修医も練習しなきゃ上手になんないですからね。ケイちゃん、しょうがない、人柱だ。小白さん、1日に8本注射されるの、やだなそれ。散歩さん、ベテランの人だと刺してうまくいかないと針を動かして探るけど、あれが嫌。ああ、刺した後にグニグニグニってするやつね。あれも嫌だな。っていうか、もうその時点でベテランっていうよりも大丈夫って感じもしなくもないですけどね。足注射は好きじゃないね。でもあれ、注射針もあの痛くない注射針とかってよく話に聞くけど、全然あれ実用化されてないですよね。実用化されたって話聞いたことないよな。なんか先端をどうだったっけ、 尖らせないんだっけ？なんか作り方を変えるとなんか痛くない針ができるって話を聞いたことがあるけどな。まあどっちにしても注射はされないに越したことはない。僕も今のところは年に一遍、それこそ生活習慣病検診の時にまあ採血をするぐらいですかね。あと予防接種とかも最近しないからな、インフルエンザとかも。まあインフルエンザとかはもう痛いって感じる前に終わっちゃってますよね。ブスッチューって終わって。琥珀さん、インシュリンのペン注射器には採用されているよ、無痛針。あ、そういうとこはやっぱり使われてるんだ。でも普通の注射普通の注射、採血の時の注射とか、ああいうとこには使われてないですよね、この無痛針ってやつは。単価が高いのかな。献血バスより繁華街にある献血ステーションにいる日赤のナースさんはとても上手。ああ、まあそこも慣れてるというか、まあ場数を踏んでるでしょうね。昔に比べたら痛みが少ないですよ。そうなの？ケイちゃん、手術前の検査で耳切られるの嫌。耳なし大一になるじゃん。あの耳たぶね。お散歩さん、痛くない注射針は蚊の吸い口の形を真似たものを実用化されているはず。採血時に針の細い長型の針を使ってくれる病院だと楽。ああ、蚊の吸い口の形ね。皮下注射はできるけど血管注射には使えないので、は無痛針。はあ、そういうことか。なるほどね。採血とかには使えないってことか。蚊と一緒で、あの痒くなるやつをつけといたら痛くなくて痒くなるんで、それも困るか。他の工業、あ、そんな無痛針か。なんかテレビとかでも紹介されてた記憶あるんだけど、あんまし普及してないのかなっていう気がしてたけど、採血用には使えないってことになると、あまり我々は恩恵を受けないってことになるよね。それこそ予防接種とかインシュリン打つ時の針とか、そんな感じに限定されてくるんでしょうね。スキちゃん、既読になったぞ。8時9分。終わったな。痒くなる成分の代わりに麻酔成分を入れるとか。ああ、それも手かもしれないですよね。あ、でも、刺した時の痛みには、間に合わないかもね。あの点滴とかでしばらく針を刺したまんまにしとくとか、あの献血とか、そういう時には有効かも。ザクッと音がするの？針刺した時？それ聞いたことないぞ、ザクって。スキちゃん来た。あ、まだ来てないですよ。あの、とりあえず仕事は終わって iPhone は見たっていう感じだと思いますけどね。お散歩さん、針が細いので多くの採血には向かないでしょうね。今は陰圧を使った採血になったので注射器より楽です。陰圧って何？ なんか圧をかけるってこと。その昔採血したことあるよ、抜く方で。え、その無痛針を使ってってことかな。違うところをつねっていたら違うところに。それはあのちっちゃい子供のインフルエンザとか予防接種に使う手でしょ。太い針ではダメってことですよね、多分。その無痛針っていうのは極力細くするんでしょうね。蚊に刺されると痒くなるのは刺されたことに気づかないように麻酔薬のような物質を入れているから、そのアレルギー反応が後で出るからだそうですよ。やっぱあれも麻酔薬、麻酔の一種ってことか。で、逆にあれ蚊に噛まれて痒くならなかったら痛いってこと。蚊に血を吸われるとそれもやだな。それならまだ痒くなった方がいいか。陰圧試験管を真空状態にして血を抜く。あの献血パックをなんか機械ボックスみたいなのに入れる、あれで中圧を下げるってことかな。それで血がチューってくるってことかな。小白さん痛くないよって騙すから痛くて泣くんだよインフルとか。そうだよね。歯に麻酔打つとき何かつけるけど、そんなものかな。ああ、そんな感じかな。最近の採血は注射器のようなのに空のグラスチューブを差し込むと血が吸い出せ、ああ、はいはいはいはいはい、あのチューブは差し込む前は真空に近い状態になってる。へえ、そうなんだ。なるほどね。でもうちの会社で受ける生活習慣病検診の時は普通のあのシリンジのでピューってこう引っ張ってますよ。多分その手の採血方法は単価が高いのかな。はい、ということで、スキちゃんは既読にはなったけど終わったぞというメッセージが来ないな。量が少なければそれでもいいんでしょうね。私は毎回あれで3本取られます。え、3本ってのは3回針刺すっていう意味。それもやだな。いや、資産針を見ることができない。子供かーって感じですね。指縫った時極部麻酔したけど縫うの見てたけど本気で痛くなって感動した。あ、痛くなくて感動したか。あ、麻酔がしっかり効いてたってことですよね。あ、スキちゃんからとりあえず帰るけって来たけど、とりあえず帰るってどういうこと。針を刺したまま交換で3本分取るってことか。痛みは1回で済むってことですね。減圧式の採血管は刺した時にちゃんと入っているか分かりにくかった。それは採血をしてもらっているジミーちゃん的に
刺さってるのかっていうのが分かりにくいってことなのかな。採血程度なら血圧で十分かも。詳しくは分からんけど、なるほどね。まあ、血取られるの好きじゃないですけどね。はい、好きちゃんからもうちょい待ってねと。今日はぐったりしてるよって。相当疲れだな。抜く方が分かりにくかったの。ああ、なるほど。私の行っている病院は、針の細い腸型の針で取ってくれるので私もあまり苦労しません。小さな病院はコストが高いので普通の注射器で採血するから苦労します。ああ、まあうちの生活習慣病検診は普通の開業医、まあ産業医ではあるけど開業医ですからね、普通の。それで普通の注射器なのかもしれないな。琥珀さん、健康診断の採血は刺したまま2、3本取るよね。うちにそんなに取らないぞ。あの1本の注射器で取ってそれを3つぐらいになんか小分けはしますけどね。試験管のちっちゃいようなやつ、上があのゴムの蓋がついててそこに直接針ブスって刺して中へジューって血を入れてなんか3つぐらいに分けますけどね。腸型じゃなくて腸型、あ、腸が違うの。漢字間違い。ヤホー、目薬させた。はい。目薬、あの目に入れちゃいけませんよ。通常シリンジだと刺した時に血圧で針の根元に血が入ってくるのがわかる。やだやだ。針の根元に蝶の羽のようなプラスチックのパーツがついているやつが蝶型で、その先は細い管から採血予中。あー、はいはい、見たことあるな、それ。なるほどね。ケイちゃん、目薬させたって自分で目薬をさせたっていう話かな。僕絶対自分で目薬入れられませんよ。そうだよね、点滴にそのタイプ見たことありますね。蝶々の羽がついたやつ。検査項目によって取り方が変わるので何本か試験管を取り替えるのです。なるほどね。まあいろんな検査をいっぺんにやろうと思うとそれなりに血液の量が必要になってくるってことなんでしょうね。皆さんが入力中入力中ってなってるんだけどコメントが上がってこないとこを見るとコメントの流れるのが遅いのかな。あ、すきちゃん来ましたよ。はい、すきちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
ぐったりしてますか。
ん、
ぐったり、お疲れ。
うん、いや、うん、今日はちょっとねお休みさせてもらおうかなと思いながら帰ってきたぐらいぐったり。
でも出てきちゃったと。
何、うん、なんか、
うん、
うん、こんばんは。
こんばんは。
何この逃走スキタンってのに。
ん、逃走スキタン、こんばんはんじ。え、逃走、何が逃走だ。スキちゃんが逃走したなんて話はしてねえぞ。
あ、皆さんありがとうございます。
ああ、LINE のあれねなんか物語ができた
よ。そうなの、
うん、物語、お話ができてます
皆さんありがとうございます。あの、みたんのこもり
こもりしてもらってますね。そうですね、今日も病院ネタ
病院ネタ、
うん、
けいちゃんの、
あ、まあ、けいちゃんが点滴が痛かったって話からね、採血の話になってるんです
ありがとう、こんばんはお疲れ、ありがとう、おつわり、おつわり、うん、まあね、寒いね、寒いのに大汗かいて帰ってきましたけど、
あ、バタバタしてました仕事は。
なんかね、
休まる暇がないかね。
ないね、ないね、うん、まだ休むって言い出せずにいます
けどね大丈夫か、もう一月だで。
うん、分かってる。どうやって切り出そうかなって
最悪インフルエンザだな。
いやいや、それはまたやれんまたそれはやれんで、ね、
そう
やれんけどね、うん、ちょっとね、うん、最初の日は、なんか半日休むとか言ったけど、どうやろうと思って。
半日休まないと電車乗れんぞ。
乗れる乗れる、あの電車の時間調べてますんで、ちゃんと。
6時まで仕事したら無理でしょ。
あ、しないしないしない、そこまでは、
うん、
あの3時19分の特急乗ろうと思ってますんで。
あ、まあ、3時なら間に合うか。3時なら余裕だな。
みっちゃんは朝から休むって言っとったっけね。
もう僕はもう一日休み取ってますよ、
うん、何するか知らんけど、何するんだろうか。
水木、
みんなにお土産、みんなのお土産を買うんだろうきっと
水木金と休み取ってますよ、まるまる。
あの木は休みだっけね、普通の人ね。
ああ、まあカレンダー上は祝日だからね、うん、うちは祝日関係ないけどね
言ってる間にさ、10月が終わるけ、もう半分過ぎとるね、気がつけばと思って。
そうだよ、東京府までもう一月になるよ
ね。え、
早いよ。
なんか時間の経つのがめっちゃ早いよね。寝たらすぐ朝が来るし
まあね。
あ、そうそう、あの皆さん朝はどうやって起きてんの、あのアラームセットしたのかな。私アラームで起きれない人だったんですけど、あの、うん、この間テレビで、
うん、
音楽じゃなくて歌詞のあるあの歌を流すと、なんか頭が勝手に理解しようとして、なんか目が覚めるんだって言っとったのを試したら、本当に目が覚めるんですよ、ちゃんと。でもその後寝るんですよね。入ってる。ね、ヘビーローテーションAKB
それに合わせて踊り出せば大丈夫じゃん。
なんかね、うん、その後切ってまたね、今朝は寝たんよ。
切って寝ちゃダメでしょせっかく目を覚ましたのに。
ケイちゃんは自然に起きるんだ。あ、北海道はあの夜明けが早いけか
寒いけん、寒さで目が覚めるんだね。
寒いけん、
寒いけん。
ジミーちゃん、これは何、猫ちゃんが起こしてくれるってことなのかな。
ああ、それあるかもな。それこそご飯くれとかって。
あれだな、ドルビーさん4時半に目が覚めるってことは、もう老人の息に入ってるってことだな
4時半はもう一回寝るな。
私も一時スリープサイクルとかっていうやつ、うん、あの使ってましたよ。枕の下かなんかに置いてたかな。マレームさんはスリープ、これ何、メイスター
かな、アプリの名前だな多分。
あ、琥珀さんも歌だねやっぱり。ヤスケさんは5時に目が覚める。
僕は2段階だな。 iPhone で6時15分ぐらいになるのかな最初のやつが。あの iPhone の純正のなんだっけ、あの何時に寝て何時間寝たらアラームが鳴るっていう機能があるじゃん。
ベッドタイムってやつ。
ああそうそうそう、あれが先になって、
うん、
でその後に普通の目覚ましが5分おきに6時半ぐらいから鳴り出す。ああ6時20分から鳴り出すか。
あ一緒一緒、私もベッドタイムと、うん、両方、
うん、
で大体この度ベッドタイムも
起きるけどな、うん、
この度ベッドタイムのアラームも歌に変えたんよ。
ああ僕は純正のままだな。それなのにまた二度寝すると。
マイスター?これマイスターって読むの?あの丸山さんのやつ。メイスターって書いてあるけど。
マイスター?へぇ。小白さんになる前に起きてんだ。
もう老人の駅に入ってますね。
うん。
みっさんは、おっさんまで起きとるのにちゃんと起きるけすごい。不思議な人ですね。
たまにあの目覚ましよりも早く目が覚めるけど、僕は目覚ましよりもさ早く目が覚めたらもういっぺん寝るよ。アラームが鳴るまで。早く目が覚めたからそこで起きるってことはしないな。
そんな早起きする、早く目が覚めると嬉しいよね。あと1時間以上寝れるって分かった時のあの嬉しい気持ちが。
僕10分前でももういっぺん寝るよ。10分後にアラームが鳴るの分かってても。寝つきはいいし寝起きも結構いいで、ただ起き上がるまで時間かかるけどな。
いやすごい眠りが深いんだと思いますよねあなたはね。
多分ね、
本当にね。あやっぱりマイスターなんだ。
少々やかましくても寝れるもんな。あ、ドイツ語。明日なら着替えてロードバイクでツーリングだよ。あ、休日なら明日じゃない、休日ならか。自転車で体を起こす。スキちゃんも自転車あるから自転車こいで、あれスキちゃんの声が、ああ戻ってきた戻ってきた。
なんか遅延発生してると。
ん、
遅延が発生していますって出てるよ。
ああ、どうもスキちゃんの声が途切れ途切れになってる。
私はあなたの声が途切れ途切れになっている。
うちは遅延が発生してますって出てこないぞ。
今消えた。
消えた？
うん、消えた。
相変わらず腕が痛いのであまり寝れないけど。あ、散歩さん痛いって言ったもんな。
あ、うん。私、痛いけど、
うん、
あれよ。プランクして、プランクして、すると結構そのまま寝るな、寝れるね。
うん。お散歩さんもやっぱり10分ぐらい前に、あ、早めに最初のが鳴るわけね。
朝起きて血圧と体重測定。
体重測定は決まった時間にするのがいいんだよな。その毎日の増えたり減ったりの推移を見ようと思うと、僕はいつも風呂上がりに測るけどな。
風呂上がりに測るのが私あれや、本当朝がいいんだよね。
そうなの。
何にも体に、だって風呂上がりだったらその日に食べた晩ご飯とか影響するじゃん。
いやいや影響するけど、毎日食べてるからそんなに影響しないだろう。まあ
日によって食べる、
爆食いしたら違うけどな。寝たまま車に乗って会社行ったら危ないよ。
うん、危ない。
ジミーちゃんのは何、なんかの歌詞これ。
うん、なんか歌っぽいよね。
朝起きた時が一番体重は安定してるんだ。
普通は朝だよ。
風呂上がりだとその後にビール飲む人いるでしょ。いるかもな。
あなたあなた。
いや、僕は風呂上がりにはビール飲まないよ。風呂入る前にビール飲むよ。風呂上がりに体重測った後に編集しながら焼酎は飲んでるけどな。
あ、浜焼？
ん？
なんか、ロブスミさんは尾崎豊って書いてある。
尾崎豊って書いてあるよ。
ジミーちゃんは浜焼って書いてある。J ボーイだって。あ、どんな歌だったっけ？なんか J ボーイって、うん、なんか、昔好きだったかもしれん。
よくわかんないそれ。浜田翔吾あんま聞いたことないもんな。
嘘。うん、あの片思いっていう歌、なんか
片思い、
なんかあの失恋した時に聞く曲よ。あれ聞きながら泣いとった記憶があるな。
それ失恋した時に聞いちゃダメなんじゃないの。
うん、だけどもうなんかとことん落ち込むみたいな。
それはダメだろう。
J ボーイってどんな歌だっけ？
いや、それわからないよ。わからない。
いや、いい歌だったのはわかる。
ビールも焼酎も変わらない。まあまあ変わらないっちゃ変わらないな。あの人のこと？
うん、それは片思い。
シェリーは尾崎豊じゃん。
だね、うん。そう、あの人のことなどもう忘れたい、忘れたいよ。
あ、それが片思いの歌？
だって、なんとか、なんとかだった、
って。わからんね、それ。それ全然わかる説明になってねえよ。
浜翔聞いたことないの？
あの、全然聞いたことないわけじゃないけども、その歌はわからん。
何聞いとったん？
何聞いてたんだろう。それ何歳頃？
学生時代。
学生時代。
だって学生時代サークルの先輩にこの歌を教えてもらったの。
あ、大学の頃だとボーイ？
でもボーイ？ボーイ？
ボーイ。
ボーイでしょ。
ボーイ。
ボーイでしょ。
ボーイ。
ボーイ。
いやいや、ボーイ。
ボーイ。
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 ボーイだ。
いや、それはボーイガールのボーイでしょ。僕が言ってるのはボーイ。
ボーイ。どっち、みんなどっち、どっちよ。
ボーイだよね。ほら
コアクさん。ボーイだよ。ボーイ。
違う、ボーイです。
ボーイって言ったら からそれ彼氏っていう今時のこの言い方じゃん。ボーイでしょ。違う
違う、うん、デビッドボーイだよね。そうそうそう。
何、私が間違っとるっていうか、うん、何、私が違間違っとるっていうの。ボーイ、ボーイでしょ。
ボーイ、
何ケイちゃんそのボーイは。私がボーイ、
ボーイ、
私のことをそのボーイ、暴力のボーイに威力の言ってボーイ。
そうだね。ほらほらほら、僕のアクセント
の、みっちゃんの方が合ってる。
そうだよ、
ボーイ、うん、ボーイでしょ。ほらほら、のぶすみさんはスキちゃんに一票だよ。あ、分かった、ボーイって関西の方の訛りだ、訛り。
いや、そうじゃない
ですよ。のぶすみさんは、のぶすみさん東日本の人だもん。私は標準語に果てしなく近いボーイ。
ボーイだっちゅうに。
ボーイだっちゅうに。みんな訛っとるやん。このヤシさんのボーイはないの、ボーイ。ボーイ。何やこれ。ボーイだもん。
ボーイ。
ボーイ。
ボーイとか、あとジーとか。
なんだそれ。
あの、グロリアとか歌っとったやつ。
グロリア。
そうそうそう、それそれそ
れ。あ、それでそのジーっていう人の、うん、私知らずに聞いとった。あ、いい、この歌いい歌だな。ボーイかなと思ったけど。
ボーイじゃないよ、あれ。ボーイじゃないよ。
ボーイ。
ボーイ。
誰が誰だわからんわ。そのボーイが誰だもわからん私には。
ボーイは、ボーイ、ボーイはそげんわ、あの氷室京介だね。
今ボーイ言うたでしょ。ね、いいけもう我慢せんでもいいけボーイって言いたいや。ボーイ、何このボーの、ボーの位ってお坊さんの位。
そうだね、
ボーイ。氷室ボーイ、
氷室京介とか布袋さんとか松井さんとか。
布袋さんは七福神でしょ。
布袋寅泰、
トライアスさんか。
あ、布袋寅泰、
布袋、布袋さん、トロヤス、トライアス、トライアスさんじゃない、トラって言うじゃない、
だよ。
トライアスじゃないんだ。それトラっていう字じゃなかったっけ、布袋さんって。
トラ、え、トラ、
トラ、トラじゃなかった、あのトラ、風天の寅さんの寅って言うじゃなかった、布袋さんの名前。
違うよ。
え、寅安じゃない、
あ、字はそうか、布袋寅安だよ
確か。私寅安だと思ってたよ。いいわね。
あと松井さんと高橋さんだね。
松井なんて、あの松井坊の、
うん、松井常松さん。
わ、知らない、
知らない、ベーシストの、
知らない。うん、今井美樹ちゃんの旦那さんだって知っとるよ、布袋、うん、さんでしょ。そうそうそう、あのすっごい頭した人でしょ。
今は、今はすごい頭してるか、昔はあのツンツンしてたよ、昔はツンツン、ツンツンだったでしょ、上に向かって。
今は下にツンツン、今は
そんなツンツンしてないでしょ。
知らない。何このケイちゃん、またにいる、
これたまにいるいるだと思うよ。
あ、マレンさんがご飯行っちゃった、
呆れて行っちゃった、
顔でっかいよねあの人ね。うん、確かに確かに。
スキちゃんはたまにいる
人だ、ね、でもみんな年取る、うん、
まあみんな年取るわね、
ね、順番だもんな。
まあね。はい、ツイッターの方にいただいたコメントを紹介しとこうかな。多分スキちゃんとこだと順番がバラバラになってるかな。
わやわやになると思います。
はい、1573回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です。通勤のともにいただきますということで。1573回聞いていただいてます、ありがとうございます、
ありがとうございます。
おバカさん続けて、アコウはアコウだよ、 僕なんか違う読み方したっけ。
アコウってあの赤い方
アコウ浪士の、うん、
うん、アコウだ。
スキちゃんどんまい。
え？
なんか唐突にスキちゃんどんまいって書いてある。
誰が？
若さん。
なんで？
ありがとうございます。そしてイケポンさん、
え、
今年は新しいレストランで、あ、これも URL がついてるけども字がつながってて見れない。
あ、ドイツ、ドイツじゃないや、イタリア、あのアイスクリームの写真ね、うん、インスタグラムで見た。
あ、インスタの方に上がってんのか。
美味しそうなチョコレートだった。あ、チョコレートじゃない、アイスクリームだった、うん、チョコレートの、
なるほど、
チョコレートのアイスだった。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして江口さん、スキちゃんのアップルウォッチの件ですが、 SNS に写真アップして拡散すると誰か対処方法や解決方法を教えてくれるのでは、だって。
なるほど、
スキちゃんの色仕掛けで
今日はちゃんとカプセルはめていて、
おお、あれをはめておくと、まあ買い替えにならないと思うよ、うん、
違和感がなかった全然。うん、
はい、そして、ケンチさん1573回拝聴、終盤はいじられすきちゃんから脚本家すきちゃん乗ってきました。それにしても寒い。あ、これ LINE のとこの LINE の中の話だな多分。
脚
本、うん、あとで LINE 見てみてください。
うん、見てみます、
はい、そしてアウチさんが Facebook のイベントページ、オフ会の宴会のページを立ち上げましたってことでいただきました。
ありがとうございます。お世話になります。
24日の宴会の方と25日の観光の方を別々にとりあえずページが、あのページというか、うん、ページが立ち上がってるんでね、月ちゃんも参加を押しといてね。もうしてんのかな、
うん、はい、まだ押してないです。
そんなとこかな。はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
あ、僕はカホって言った、アコを。
言いそう言いそう、
うん、
元山下久美子の旦那。
そうだよ、山下久美子と別れて今井美希と結婚してるからね、小手さんは。
マジそうなんだ、
うん、だから山下久美子のあのツアーに一緒について回ってたこともあるから、小手さんはギタリストとして
有名人同士
で曲も作ってるよ、私は山下久美子のための。
そうなんだ、まあね、人生いろいろありますからね、う
ん、お散歩さん、日産って全車種の出荷を停止したんだ。そりゃそうでしょ、今出せないでしょ。
ノートに乗っとる人乗っとるよ。
ああ、だからそれらも今そのうちリコールって話なんじゃない。
うん、そうなんかな、うん、これミッタンのボーイ好きなもんね。ミッタンのボーイ、
ミッタンのボーイ、
なんかみんなわからんことか、何、順番はスキタン、ミッタンより後ろ、顔がでかいってことか。
マスク紛失って何それ。
病院で、
うん、かもしれないな。
病院でマスクしてるのかな。
どうなんやろ。
まあでも毎日さ、今、まあ、私偉そうにとやかく言えれんけど、うん、こうやってみっちゃんがあのツイキャスしとって、私毎日仕事終わってまず見るのが、あ、また今日もしとるわって思うよ。そんなのに毎日毎日こうやって来てくれる、ありがたいけ。
ありがたいね。
私自分がそう聞く方だったらまだ今日もやっとるわって言って聞かんくなるような気がする
今だんだんだんだん減ってくるでで
もなんか一桁とかじゃなくて十何人来てくれとるでしょ、まあね、あなんかびっこれそれにもびっくりする
あとびっくりしたのがね昨夜だったか iTunes の中でポッドキャスト空海の順位見たら今まで90何位とか100何位とかってとこうごそごそごそごそしとったのに昨夜見たら35位って出とったかななんだこれって思って、
壊れてる壊れてる
壊れてる
あもしかして私が全容になった系じゃない、
そうなのか
そうかもよ
わかんないけどねなんかえらい順位が上がっとっておいどいどいどいこっちゃいと思って
わあ、すきちゃん引退の危機です
いや長い方がいいのかと思ってツイキャスでやると
最近ってずっと ツイキャスなのにね
うんツイキャスなんだけどねだからシーサーの順位も最近ちょっと上の方におるんよ
まあ皆さんのおかげだわね
そうだね
聞いてくれてありがとう
あスキジル効果か
ないないそんなもんは
スキちゃんのジル効果だなじゃ
いやいやいやいやなんかおかしいよその30ないわ、うん、
なんだ
おかしくないかみっちゃんが一人でシーヒーヒーって喋ってこういいんかもよ
いいのか
いいんじゃない
なんかグダグダになってるような気がするけどな
みんながでもちゃんと見守ってくれとるでしょ
まあねはいということはそういえば週末のご当地キャラ博で出場自体結構あるんだけどどうも選挙の影響で付き人がいないからという話です
あ
身勝手な選挙迷惑あとあれじゃない台風の影響も考えて、
ね、あるかもね
来ないというか来れないってとこがあるんじゃないかな
でもピークは月曜日だよ日本にいよいよ近づいてくる
あその上陸するとかしないとかっていうのはね月曜日の話だけどもうそれまでにその秋雨前線とかを刺激して雨は降るからねあ怖く
そうか今度の日曜日だね
そうですよ台風の影響で投票率下がるんじゃないかなって気がしますけどね
まだ日曜日だけんあでもね台風が来る前からもう雨が降るって言っとったもんね
まあね
いや、
うん、みんなちゃんと選挙に行こうね
どうなるんでしょうどうなることやらですけどね、うん
というわけで皆さん長時間今日もお付き合いありがとうございました
いや本当に本当に本当にありがとうございますあのこんなにたくさんねツイキャスあの誘って本当にあのもう好きちゃん心から御礼申し上げます
アドルビーさんも不在者と投票しましたよね
そっか
やっぱ選挙問題で台風
も関係ない、うん、後でご飯食べて読ませてもらいます
はい以上空海 IT ニュース1574回10月19日でしたお届けしたのは
スキちゃんと81位だって
あほなまた下がったんだ
やっぱ気のせい、ね、一瞬の気の迷い
と三つ案でした。それではまた明日。三四。
あ、ガンちゃん持ったんだ。
本当だ。三四。
だだ
もの、だんだん。
ただもめ、ただもめ。
皆さんおやすみなさい。
ありがとうございました。バイなら。空海へのコメント。
空 FM IT ニュース。